コリントの信徒への手紙1、15章50節から。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの後となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによって全ての人が死ぬことになったように、キリストによって全ての人が生かされることになるのです。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。そのときキリストは全ての支配、全ての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストは全ての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神は全てをその足の下に服従させたからです。全てが服従させられたと言われる、全てをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。全てが御子に服従するとき、御子自身も全てをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神が全てにおいて全てとなられるためです。そうでなければ死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとするのか。死者が決して復活しないのなら、なぜ死者のためにバプテスマなどを受けるのですか。また、なぜ私たちはいつも危険を冒しているのですか。兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つ、あなた方に対する誇りにかけて言えば、私は日々死んでいます。単に人間的な動機からエフェソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったでしょう。もし死者が復活しないとしたら、食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかということになります。思い違いをしてはいけない。悪い付き合いは良い習慣を台無しにするのです。正気になって身を正しなさい。罪を犯してはならない。神について何も知らない人がいるからです。私がこういうのはあなた方を恥じらせるから。